森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、お腹のお話をぜひお願いしたいと思うんですが。
そうですね、
最近、腸活っていう言葉をよく聞きます。
聞きます。
腸を元気にとかね、乳酸菌の話が出てきたり、やっぱり腸が健康であることが長生きにつながるとか、若さの秘訣とかね、ちょっと若さとか美とか聞くと、ピピピピッとこう、そうですよね、思ってしまうんですけれども、はい、腸活って実際どんなことなのかとか、どういうことにメリットがあるのかとか教えていただけたら大変嬉しいです。
はい、医療業界でもですね、やはりその腸活じゃないですけど、はい、お腹の腸の問題については結構注目をしてるんですね、最近。で、まあいろんなことが絡んでるって言われてるんですよ。
はい、
まあそもそも腸活って腸内の環境を整える活動になります。で、まあどんなメリットがあるのかっていうと、まあね、腸だからまずは便通ですよね。
あ、
便秘とか下痢とか、ね、そういった部分が良くなったりとか、あとはやっぱ腸内の細菌が悪いと肌荒れとかも起こしたりするので、
肌荒れね、
美肌効果ってのもあるみたいです。あとは免疫も腸の細菌の中で関わってるので免疫力がアップしたりとか、あとは精神的な部分、メンタルヘルスの向上も関係してるみたいなんですよ。
そうなの、メンタルも腸ですか。
はい、あの腸内環境が良いと、なんかセロトニンという物質がスムーズになって気分が安定したりとかするみたいなんですね。そうなんで、まさか精神的な部分も関わってる、
はい、
っていうことなんです。
すごいですね。
そう、あとはですね、炎症性腸疾患、まあ、あの潰瘍性大腸炎とかクローン病とかそういうのあるんですけども、そういった部分もその腸内の細菌層の乱れが影響してるとか言われてですね、そう、発症に関わってるんじゃないかとか、あと大腸がんについてもやっぱ、何らかの関係があるんじゃないかって言われてるんです。
まあ大腸がんはありそうな感じがしますけどね、でもなかなかそうは言っても、そういうふうに整えるのは難しいんじゃないですか。
まあ難しいですよね。
ね。
ね。じゃあ何したらいいのって僕も分かんなかったんですけども。
はい。
まあ一つは、あの、やっぱし食です。
食事ね。
はい。食生活の改善ですね。
食生活ですね。
はい。やはり暴飲暴食とか、まず絶対ダメですよね。
うん。それはまあもう、絶対ダメですね。
そう。で、まああとはどんな食べ物を取るかっていうのが大切になってくると思います。はい、まあ、よくね、食物繊維は取りましょうというのはイメージ的にもね、分かると思うんですけども、あとは乳酸菌とかビフィズス菌とかね、そういう善玉菌みたいなものを摂取したりとか、あと発酵食品。
あ、発酵食品いいって言いますね。
はい。
はい。
そういったものを取るといいみたいですね。ヨーグルトとかキムチとか納豆とかですよね。
はい。
うん、そういうのはいいみたいで、逆にですね、加工食品とか、動物性の脂肪、青いものとかは控えた方がいいと言われてます。
あ、加工食品ね、加工食品美味しいんですよ。
大好きです。だからまあ正直言うと僕にはあまり向いてない活動なのかなってちょっと思っちゃったりするんですが
、はい、
ね、まあ食べ物もそうですし、あとは運動ですね。
運動ね、
はい、適度な運動っていうのは大切です、
はい、
ね、ウォーキングとかストレッチ、あとお腹のマッサージ、 ね、そういうのもすることによってよくのの字マッサージとか言いますよね、
ありますね、
そういうのを行うことによって、はい、腸の蠕動、腸の動きがね高まったり、腸内細菌の改善を促したりします。
まあそう聞くと、うん、自分たちでももちろんその、うん、美味しいものをたくさん食べたいとかいろいろありますけど、うん、自分たちで食べるものを選んで、
うん、
腸にいいものをなるべく取るようにしようっていうことぐらいはなんとなくできそうですけど、
できそうですね。
なんかヨーグルトを毎日食べようとか、うんうんうん、納豆を夜食べようとか、うん、そういうなんかキャベツを食べようとか、
そうですね、食物繊維ね取ったりとか、
うん、なんかできそうですけど、ただまあ意識しないと、
うん、
取れなかったりするよね。
そうですね、あのスーパー行った時も意識しないと買わないですよね、
う
ん、
そう買わなかったりして、うん、出来合いもんばっかり買ってきちゃったりとか、
そうですね、
うん、忙しいと特にそうだし、
うん、そうなっちゃいますよね、うん、だからそこら辺はやっぱちょっと気をつけてやんなきゃいけないというのと、はい、あとはですね、やはり規則正しい生活も重要です。睡眠不足、
はい
ね、そういうのも良くないです。睡眠自体は自律神経やホルモンバランスも関わってきますので、ね、
はいはい、
十分な睡眠をとることも大事です、うん、逆に言うと血圧とか睡眠不足だと上がったりしますんで、
ああ睡眠不足って血圧上がるんですか。
上がりますよ、やっぱストレスとかもそうですけど。
そっか、うん、そうでした か、
そうだから、もうその生活リズムとか環境とか、はい、そういうのもやっぱ整えてあげないといけないみたいです、うん、
全部そういう、まあ、生活リズムってちゃんとね、うん、毎日同じ時間に起きて、
うんうん、
そして睡眠はだいたい8時間ぐらい取れるような時間に
寝る、そうですね、7、8時間、ね、取れると、ねね、いいですよね。
12時前に寝た方がお肌にいいですよなんてことも言われてますけどね。
そう、夜中に動画見ちゃいけないみたいですまあね、ストレス自体も、ね、肌荒れとかいろいろ出ますし、はい、同じように悪玉菌が増える原因にもなりますんで、
うん、
ストレスもなるべくは避けた方がいい、まあ、ストレス社会と言われる中で、ね、はい、完全ゼロにするのは難しいですけども、避けれるものは避けていただいてって感じになりますね、
うん、そうですね、そっか、うん、あとは、うん、そのじゃあ腸活っていうのはいいことばっかりですね。
今のところ悪いことはないです。ただ、うん、これって一回やればいいわけじゃないじゃないですか。
それはそうです、日々ね続けていく、
結局極端な隔たりがあったりとか、
はい
ね、過剰なやり、ね、取り組みをしてしまうと、うん、逆にそれがストレスになってしまうので、
はい、
逆に体に悪く悪影響を起こしてしまいます、
うんうん、
やっぱりやるっていうのは一時的じゃなくて、はい、その長期間
継続して
持続できるような方法でやられた方がいいと思うので、もうね、お腹のためにで一生懸命もうこれとこれしか食べないとか、
はい、
そういった方法じゃなく長く続けられる方法で、ご自身でね、うん、長く続けられる方法でやっていくことが、はい、あのいいと思います。
あ、そうですね、うんうん、まあそうですね、コンビニ弁当ばっかりではなくて、
そう
ちゃんと手作りして、
うん、まあそういう時もあっていいと思うんですよ、
うん、
でもその分そうじゃない時とかは意識してそういう食べ物食べましょうとか、はいはい、
そうですね、
そういう形で、あの今まで意識しなかったことを意識するようになって食べ物の選び方が変わったりとか、はい、それでもいいとは思うんですね、
うんうんうん、
だから少しでもそういった少し体を動かしようかなとか、
はい
ね、歩いてみようかなっていうのもいいと思うし、
はい、
そういったちょっとしたことを変えることでも、うん、少なからず影響はあると思いますので、やってみるといいかもしれません。
そうですね、心がけが大事ですよね、
うんうん、やっぱりないと、うん、その一歩も踏み出せないですから。
そうですね、健康でいつまでも元気でいたいって思うと、うん、まず歩くこと大事って言いますよね、うん、とにかくね、一日最近は何千歩とか何万歩とかね、
うん、
あの万歩計で測って歩いてる人もよく見ますけど、
やっぱりこういった食生活とか生活習慣をうまくやると、はい、まあお腹だけじゃなくて、普通に生活習慣病、ね、よく糖尿病、
はい、
脂質異常症、
うん
ね、高血圧症にも影響してきます。
そうですね。
その改善にもなりますので、
はい、
まあ、あのお腹だけじゃなくて全身的にも影響、
はい、
いい影響が、ね、なると思いますから、
はい、
ぜひやっていただければと思います
そして今暑いですから、うん、どうしても飲み物、ね、冷たい飲み物ばっかり取ってるかと思うんですけど、どうしてもそうなっちゃうんですけど、
なっちゃいますよね。よくね、白湯がいいとか言ったりとかありますけど、
温かい飲み物ってね、
あんまり冷やさない方がいいって言いますよね、はい、でもそこら辺のバランスはまあ涼しいところで温かい飲むのはいいと思うんですけど、
そうですね、外ではやっぱりね、
それも熱中症対策としてやっぱ必要な部分というのもあると思うので、うん、はい、そこは臨機応変に対応していただければいいんじゃないですかね、
う
ん、
そうです
ね、こうじゃなきゃいけないっていうのはないと思いますね。
わ、うん、かりました。でも夏でもお腹は冷やさないように、うん、よく昔から小さな子供なんかは腹巻きね、
あ、してました、僕も子供の頃
ですよね、うん、夏でも、うん、上下薄着でもお腹のところだけは薄手のね、うん、腹巻きやったりして寝てたんじゃないですか。
そうでしたね、布団かけなかったから余計、
うん、昔の人はよくちゃんとそういうとこ分かってたんだなって驚きますけど、
今はさすがにしないですけど、
はい、まあ大人もしてもいいと思うんですけど
ね、してる方とかいらっしゃいますよね、はい、うん、決して悪いことではないと思うんですけど、うんうん、まあそれで汗かかなきゃいいかなと
そうですね、
それで汗もんになっても肌荒れになっちゃうんで、はい、そこだけ気をつけていただける、
はいはい、とにかく今日は腸活ってことで、はい、腸がとても大事、
そうです ね
人間の命をこう継続していくためにはとても大事なので、うん、
食べ物を吸収するのも腸ですし、
はいはい、精神的な面も腸が支えているっていうことも一部ありますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
腸を元気にして、そして
健康でいていただければと思います、
はい、ですね、はい、ということで今日は腸活というお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。